ます。 FM 那覇より生放送でお届けしています、シャイニーレインボー沖縄発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間光です。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。今日は2019年2月28日木曜日となっています。2月の、まあね、最後の日ということでもありますが、私事ではありますが、公共の電波を通して伝えていいでしょうか。私今日で35歳になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ、今日ね、私の誕生日で、35歳迎えることができました。ありがとうございます。まあ、番組でも、35年生きましてとかいろいろ言ってるんですが、早生まれ、2月はね早生まれなので、一応誕生日迎えるまでは34歳だったんですよ。ただ多分ね、早生まれあるあるだと思うんですが、年いくつですかとか、誕生日迎える前にね、だいたいもう12月とか11月とかその辺になると、いくつって言われて、34歳なんだけど35歳ってもう言っちゃうんですよ。まだその年になってないけど、もう学年では35なので、34ですってもし例えば言うと、あ、同級生ですねって言われるんですよ。あ、一応学年は59年生まれなので、学年は、58年生と一緒なんですって言ったら、ん？ということは一つ上とか、ちょっとややこしくなるんですよ。なのでもう最初から誕生日迎えてないけど、もうみんなと同じ35で通すんですよ。で35歳ですって言うんですね。でも誕生日迎えてないから本当は34なんでしょうとか言われるけど、まあ聞いてて分かりますよね、めんどくさくないです。だから、ね、早生まれって、まあ、いいですよ、いいんだけど、時々ね説明するのがめんどくさい時もあるんですよね。で、じゃあ 逆も言うんですよ、35の学年と一緒だけど一応今まだ34なんですって言うと、じゃあそれ35でいいじゃんって言われたり、そう分かります分かります、35でいいからそう分かるんですけど、一応まだ誕生日迎えてないから34ですってなると、そんなサバ読まなくていいよ、もう35で通せばいいじゃんとか、いやサバ読んでるわけではないんだけど、本当のこと言ってるだけなんだけどみたいな、ということで、もう誕生日迎えてなくて35歳になってなくても35ですって私は言うようにしてます。ただ一応今年じゃない、今日で35歳になったので、多分6月ぐらいまでは35で通すかな、違うな、10月ぐらいまで、やっぱね、こう年末になるにかけてもう36って言っちゃうかも。多分これ本当に早生まれあるあるだと思います。説明するのが、大変なのでもう行っちゃうみたいな。まあですが、今日で35歳を迎えました白間光、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。それでは今日も様々な情報をお届けしたいと思います。お時間までお付き合いください。最初のコーナーは言葉の広場ということで、私の周りで、聞いたお話や番組の、ね、メッセージなどに、届いたお話をしたいなと思います。 先週もこの言葉の広場で、障害を持つお母さんの思いだとか、健常者のお母さんの思い、親の思いだとか、そういうお話をちょっとしたんですけれども、聞いたお話でね。で、まあ、その続きでもないですが、まあ、また聞いたお話、これも以前に聞いたことのあるお話なんですけど、ちょっとお話ししたいなと思います。前聞いたお話が、健常者を持つお母さんのお話で、私の通う学校に発達障害と、思うお子さんがいるんですと。で、その方の子供と仲良くしているんですけれども、特別支援学級に通っているので、まあ、発達障害、何かしら何かの障害が、発達のね、障害があるって分かってはいるんだけど、ただその子のお母さんがどうも受け入れてないのか、あまりこう表に出さないというか、という関わあということがあるので、正直、関わることに戸惑っていますと。こういう場合どうしたらいいのかなって言われたんですよ。これすごい分かる、声だなって正直思いました。私も多分ね、障害を持つ子供がいなかったら、見て分かっている障害だとか、まあ、分かんない発達障害もね、見て分からないので、もしかしてって思いながらも、普通に健常者と変わらないように接してあげた方がいいのか、それともちょっとやっぱり変わっているなって分かっているから、何かサポートできるようなこと、もし困っているって分かるなら何かサポートしてあげるべきなのか、障害を持つ子供を持っている親じゃない方がこういった感じで関わるときに、絶対ね、これ、なんかね、迷うというか戸惑うというか、どうしやったらいいのかなって困る部分なんじゃないかなって正直思いました。で、またね、この方の言うように、その子の親が、受け入れてないような気がすると。なぜかというと、この方の子供が仲良く遊んでいたんですけれども、パッとその友達のお友達、健常者の子にね、パッと手を挙げちゃったらしいんですよ。遊んでいる場でいきなりバンって、押しちゃったらしくて、で、はって友達もびっくりしたんだけど、その押した後にわーってやっぱ自分の感情をバーって、言っちゃうので、手が出たのと同時にちょっとこう、なんて言うんだろうな、感情がこうわっと出ちゃったので、どうしていいかわからなかったと。で、またこの子がちょっと、まあ、本当にちょっとなんだけど怪我をしちゃったと言ったんですね。で、親同士のこういう先生も交えてお話になった時に、ちょっと先生も言葉を選びながら、実はこの子も、ちょっと感情をね、こう出しやすい子でもあるので、私も関わり方を見ながらやってるんですけど、すみません、目の届かなかったところで実はこうなりましたと。なので、障害というか、この手を出しちゃったこの親は、すみません、この子どうしてもこうすぐ、手を挙げたり、私もわからないところでこう感情をすぐ出すので、私も注意してるんだけど、怪我をさせてごめんなさいって、なんかそういったなんかニュアンスで終わっちゃったらしくって、でもこの子は特別支援学級にも通っているので、周りからすると何かやっぱり障害があるんだろうな、発達障害、もしかしたらADHD とかね、あるんじゃないかなって、周りはそう感じちゃうんだけど、それをこの子のお母さんが例えば、実は発達障害を持っていて、こうやって ADHD のような感情をね、こう、出しやすい子なんです、私もやっぱりちょっと悩みながら、そうじゃないのかなって正直思いながらも、まあ、ここまで 説明はいないかな、わかんないけど、こう言ってくれたら、ね、ちょっとお友達の親の方も、ああ、わかりました、大丈夫ですよって、まあ、怪我はね、子供のつきものなので、まあいいですよって終わるのかもしれない。で、その後も、子供にね、もしかしたら、こう、すぐ手を挙げちゃうこともあるかもしれないから、一緒に遊ぶときに、その子を、まあ、怒らせないようにではないけど、お互い遊びながら気をつけながら、仲良く遊ぶんだよって言えるのかもしれないけども、そういったね、やっぱ関わりがね、親同士の関わりにもやっぱり難しいところってやっぱ出るのは事実だなと思いました。またね、発達障害と本当にね、見た目ではわからないところがあるので、親の受け入れるこの部分もちょっと難しいところは絶対いっぱいあるんですよ。だから受け入れてほしい。そしたらこっちも関わることが、何か関わり方が変わるから、ちゃんと受け止めればいいのにって思うかもしれないけども、やっぱりその障害を持つ子供の親としては、その受け入れるまでに時間はね、絶対かかるので、早く受け止めればいいのにって思ってももらいたくもないし、けど受け入れなければ、やっぱりこの健常者を持つ子供のお母さん、関わりたいんだけど、でも理解したいんだけど、どうしてもその理解に戸惑ってしまって、普通に接した方がいいのか、それともやっぱりちょっと障害を持っているって分かった上で関わった方がいいのか、そこはやっぱり分からないって思う声も、現状ある事実の声だと私は思います。やっぱり難しいなと思いますが、でもこれも、じっくりね、ゆっくり時間をかけながらなんじゃないかなと思います。何か私はこうした方がいいなって思う声だとか、こうしたことあるよって、もしね、声があればぜひぜひ教えてほしいなと思います。今日はね、健常児、子供を持つ親が障害を持つ子供の親と、また障害を持つ子供とのどういった関わりをしたらいいのか、そこを戸惑っている、これも事実の声ですよということを、伝えたいなと思って、このコーナーでお話ししました。戦隊サンダンレンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された7歳になる小学校1年生の息子サンダンくんの最近あった出来事のお話です。ツイキャスに、ミースーさん誕生日おめでとうと、この後ね、11時からの番組、ミースーさんの、パーソナリティのミースーさんからツイキャスにお誕生日おめでとうと来てます。ありがとうございます。最近もね、一緒にランチ行って、まあお仕事のお話からプライベートのお話から、女子トークまでいっぱいした私の愛するお姉様でございます。ミスさん、ありがとうございます。またケイシーさんからも来てます。ひかりさん、お誕生日おめでとうございますと、ありがとうございます。35歳になりました。ケイシーさんはね、この FM 那覇をつな、げてくれた、私の、きっかけを作ってくれた、ケイシーさん、ケイシーさんの番組に出させて、ゲストで出させてもらって、それで FM 那覇を、知ることができて、それでこの番組ができたというような、私にとってはパイプ役になってくれた方です。ありがとうございます。35歳も、頑張ります。ありがとうございます。またぜひゲストでよろしくお願いします。ということで、うまく戦隊はですね、最近今週、まあ、あったお話なんですけれども、三男くんの、学校に 午前中だけね特別支援学級に、お邪魔させていただきました。まあ障害を持つ子供、知的障害なのでね、三男くん、その子がこの公立学校の特別支援学級に通うんであれば親の協力も必要ですよと、入学前に、そのお話はあったので、少し、まあ、1時間2時間とかゆっくりゆっくりね、お手伝いするに行くこともあるんですけれど、今回はもう午前中朝登校してがっつり、給食までいただきました。そのお時間まで一緒にお手伝いさせていただきました。まあ、それがなぜかというとですね、特別支援学級にはそのクラスの担任の先生がもちろんいるんですけれども、ボランティアではないですが教員とは別で、子どもたちの支援の先生、お手伝いをする先生というのが、まあ、市町村によって、またその公立学校の運営状況にもよるんですけれども1人や2人、クラスについてくれるんですね。今までいたんですけれど、1月かな、でその先生、支援の先生が辞めちゃったので、今までは担任の先生と支援の先生がついていたんですが、担任の先生一人になってしまったので、どうしてもやっぱり一人お手伝いの先生がいてくれると、他の子と一緒にこう関わる時間がこの担任の先生も増えて、できないこともできることがね、あるので、もしお母さん方、協力できるお母さん方がいればぜひ協力してくださいという声があったので、私も午前中行ってきました。まあやっぱりもちろん私がこの子供、自分の息子に関わっている時間で担任の先生が他の子供たちに、授業を教える、まあ、10分でも15分でもね教える場面がある。でそれがまた交代でまた他のことを先生ができる。で私も自分の子供を、関わりながらも他の子供にも関わりながらいろんなお手伝いができる、そういった場面が、その時間がね一緒に過ごせたかなと思いました。先生もねすごくやっぱりここがね問題点ですっておっしゃってたんです。どうしてもやっぱり特別支援学級にこの、支援の先生が、入ることが少ない、ボランティアではないですよ、やっぱり公立学校のやっぱりちゃんと先生としてお手伝いの先生ではありますけど給料もちゃんと支給されます。ただやっぱり特別支援学級、普通学級のお手伝いではないので、何か障害を持っている子どもと関わりながら、毎日過ごすわけですので、やっぱり体力もいるそうです。なのでそれをどうしてもね、どういった関わりでやったらいいのかわからない、それがやっぱり毎日で1週間毎月で1年となるとやっぱりどうしても難しい部分があるらしくて、長続きしないそういった先生がやっぱり多いのが現状ですとおっしゃっていたのでね、ここの部分ね、もうちょっとお話ししたいなと思うので、また次ね、コーナーでちょっとお話ししたいなと思います。まあ私はね、午前中子供と関わりながら、また三男くんの、見えない部分も見えたり、こういうこともできたんだという部分もあったので、いい時間にはなりました。また時間ね、ちょっと合間見て手伝えるときはお手伝いに行きたいなと、思いました。さあオープニングでも言ったんですが、2月28日私35歳の誕生日なので、自己満していいですか？お祝いはねやっぱりいくつになっても、いっぱいおめでとうって言われたいので、この曲かけさせてください。自分自身にすいませんが、ぜひぜひ一緒に、聴いてほしいなと思います。お祝いごとで 誕生日嬉しいので一緒に祝ってください。モンゴル800でハッピーバースデー。くれてありがとうございます。ただの自己満ですけど、ハッピーバースデーってねやっぱり言われたいじゃないですか。もう何回でも言われたいです。だって今日しかないんですもん、私の誕生日。このね1年の1回この、生まれた日、誕生日はおめでとうって言われたいので、ハッピーバースデーモンゴル800かけさせていただきました。ありがとうございます。一応ねこの後私誕生日ね、今日誕生日なので、番組終わって、おばあちゃんのね、今おばあちゃん病院で入院してるんですけど、おばあちゃんの病院に行って花を持っていきたいなと思います。毎年私が行っていること、誕生日に行っていることが、私のお母さんに私を産んでくれてありがとうということで、自分の誕生日はねお母さんに、花をプレゼントするんですけど、おばあちゃんにも今年は持っていきたいなと思いました。おばあちゃんがお母さんを産んでくれたから私がいる。ということで今年はねおばあちゃんにも誕生日なので、お花を持っていきたいなと思うのでこの後行きたいなと思います。モンゴル800のハッピーバースデー聞いてくれてありがとうございました。今日も早いです。もうエンディングを迎えました。今日はお母さんのね、健常児のお母さんが思うこと、障害を持つ子どもの親にどういった関わり、どういった声かけ、接し方をしたらいいのか正直やっぱりわからない部分がありますという声も、実際あるので、それをねちょっと、伝えました。まだまだ難しいところありますが、何かまた、分かる声があればぜひメッセージ欲しいなと思います。番組の感想、そして質問でもいいです。またあなたの子育て話何でも聞きたいなと思いますので、私の Facebook メッセージ、Facebook ページから直接メッセージでもいいですし、またこのね番組、そこから、メッセージでもよろしいです。メールアドレス 780@fmnaha.jp、そちらのメールアドレスでもいいですので、ぜひぜひ、いろいろな声聞きたいなと思いますので、あなたの声聞かせてください。お待ちしています。また放送の様子ですね、 YouTube でもご覧いただけます。 FM 那覇の番組チャンネルからぜひお楽しみいただきたいなと思いますので、そちらもチェックお願いします。先週、ユンタク時間、お母さんたちがね集まって情報交換をするユンタク時間ありました。 なんとね FM 那覇の、社長また、この後11時から行うミースーさんも来てくださいました。参加ありがとうございました。またねお友達のゲストも来てくれてました。ありがとうございます。せっかくですので来週はねそのユンタク時間で、会ったお話もしたいなと思いますのでお楽しみください。それでは来週、まあ3月になります。来週もね、いろいろな情報をお届けしたいなと思います。10時30分、お会いしましょう。パーソナリティは白間ひかりでした。今日は私の誕生日にもお付き合いいただきありがとうございます。良い3月迎えてください。